それでは御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書創世記の6章2017番は8ページ。少し長い箇所でありますけれども、物語として記されているところもありますので、6章私ので読ませていただきます。創世記6章1節から。さて、人が大地の表に増え始め、娘たちが彼らに生まれたとき、神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、それぞれ自分が選んだものを妻とした。そこで主は言われた。私の霊は人のうちに永久にとどまることはない。人は肉に過ぎないからだ。だから人の齢は120年にしよう。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子ができたその頃、またその後もネフィリムが地にいた。彼らは昔からの勇士であり、名のある者たちであった。主は、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は言われた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを悔やむ。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは三人の息子セム、ハム、ヤフェテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、見よ、それは堕落していた。すべての肉なるものが地上で自分の道を乱していたからである。神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ようとしている。地は彼らの上に暴虐で満ちているからだ。見よ、私は彼らを地と共に滅ぼし去る。あなたは自分のためにゴヘルの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外にタールを塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さ300キュビト、幅は50キュビト、高さは30キュビト。箱舟に天窓を作り、上部から1キュビト以内に天窓を仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に設け、箱舟を1階と2階と3階に分けなさい。私は今、命の息あるすべての肉なるものを天の下から滅ぼし去るために、地上に大水を、大洪水をもたらそうとしている。地上のすべてのものは死に絶える。しかし私はあなたと契約を結ぶ。あなたは息子たち、妻、それに息子たちの妻と共に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつを箱舟に連れて入り、あなたと共に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。鳥は種類ごとに、動物も種類ごとに、また地面を這うすべてのものも種類ごとに、それぞれ2匹ずつが生き残れる。あなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆるものから取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物のための食物としなさい。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。ノアの箱舟と題しました。6章はですね、ノアの箱舟の物語の始まりであります。今日はですね、2節、6節、8節、そして22節、最後ですね。この4つの説を中心にしてですね、味わっていきたいと願っています。まず2節です。アダムの子孫たちがアダムの後の時代どのように生きていたのか、端的にそして明確に教えてくれるのがこの2節だと言えます。1節では人が増え始めたことが記されています。そして2節で 神の子らが人の娘たちが美しいのを見て、それぞれ自分が選んだものを妻としたことが記されています。神の子らとは何者でしょうか。昔からこれは御使いを指している、こういう理解もありますけれど、聖書全体から分かるのは、聖書は御使いと人の結婚という事実を示してはいません。そのようなことを考え合わせると、神の子らとはアダムの子孫、本来ならば神の言葉を聞き神に従って歩んでいるはずの子孫たちのことだと理解できます。しかしこの6章に先立ちます5章を見るとですね、驚くことがそこにはあります。5章の冒頭にですね、これはアダムの歴史の記録です、こうあります。聖書はこのようにですね、歴史の記録であると示してからですね、その子供たちの名前を記したりするわけですが、ここでもアダムの子供たちの名前、子孫が記されていきます。兄カインがですね、殺してしまった弟アベルの代わりに神が与えてくださった子孫セツが生まれます。セツから生まれた子供たちの名前が順番に記されているのが5章です。この5章のアダムの子供たち、この家系図には大きく2つの特徴があります。一つは長寿だということ。5章27節を見ていただくと、私がですね、聖書クイズなどに出したことがあるですね、聖書に記されている一番長寿の人は誰か、その年齢は、ここに答えがあるわけですよね。その名はメトシェラ、969歳、ものすごいこう長寿であります。まあ、現在の年齢の数え方と違うんじゃないかとも言われますけれど、少なくとも他の聖書の箇所と比べてはるかに長寿であること、そしてメトシェラが一番長寿であるということは確か。しかしそれだけなんですね。それだけ。二つ目のこと、それは24節でエノクが神と共に歩んだと記されることのほかは、誰一人五章においては神との関係が記されていません。神を信じて歩んだことが記されていません。それは歩んでいないからです。そしてそれが6章2節になると明確に示されます。今お読みしたこの2017番の翻訳では2節はそれぞれ自分が選んだものを妻としたとこう訳されています。第3版の時にはその中から好きなものを選んでと訳していました。それぞれ自分が選んだ、あるいはその中から好きなものを選んでとこうあります。でここにはですね、実はヘブロ語でトブという言葉が使われています。エヴァが蛇に誘惑をされた時、善悪の知識の木を、その木を見て目にしたわしく好ましいと見た、あの好ましいという意味の言葉です。アダムの子孫たちはですね、美しい女性を選んで結婚したということではなく、自分の目に好ましい女性を選んだということ、それは好きか嫌いかということではなく、エヴァが神様の言葉、神様との約束を大切にすることよりも自分に好ましいことを優先して選んだこと、その同じことをここでアダムの子孫たちはしているということであります。しかも先立つ5章では人々が長寿であっても神様と共に歩んではいないその姿が示されていました。そのような時代の中にあって人々は神様を大切にするのではなく、神様の言葉を大切にするのではなく、自分の目に好ましいこと、それを優先していたというのがこの6章2節が教えてくれることです。まあ、さらに言うならばですね、このもともとの飛ぶという言葉、好ましい、良いという意味がですね、もともとの意味です。良い、 神様がこの世界を作られたとき、完成したその世界を一つ一つご覧になり、それは良かったと言われたのと実は同じ言葉が使われています。人々はこの時代、本当に良いもの、神様が与えてくださるその良いものではなく、自分に好ましく見えるものを選んで生活をしていた、そういうことなのです。それがこの6章2節の短い言葉から分かることであります。そして6節、まず5節を見ますと、この時代になると人々がその心に悪を図り、悪いことばかりに心が傾き、悪が地上に増大した、こうあります。悪が増大し、心に悪があり、いつも悪に傾く。すごいですよね。このように言葉を二重三重に重ねて、この時代、ノアが生きている時代とは、人々が神様から離れ、神様の言葉を忘れて悪の中に生きて、それぞれ自分が好ましい、自分がこれで良いと思うことばかりをしていたのだということが分かります。そんな人々を見て6節で神様は心を痛められたのであります。6節にはまた神は悔やみとあります。この表現を理解するのにはですね、なかなか難しいことがあるかと思います。完全な方、完全な義の方、そして全能である、何でもできる方が自分の作ったこの人のことをですね、悔やんだりするのだろうか。悔やむというのは不完全な私たち人間のこう専売特許ではないかとこう思います。でもこれは私たちが神様のおっしゃりたいことをこう理解するために用意された表現です。神様は私たちが人が失敗をしたり間違いを行った時に、ああとこう後悔するということはない方です。ここはずっと人を見守ってこられた神様が人の心が悪に傾き、悪ばかりに増大していく、そのことに心を深く痛められて、態度をこう変更されるということを示しています。あの弟アベルを殺してしまったカインがですね、心から悔い改めるのではなく、自分の行く末ばかりを心配したあの時でさえ、神様はカインに一つの印、守りを与えてくださった。忍耐と寛容で見守ってくださったのです。しかしその後も人々は長寿ばかりを楽しみ、自分の目に好ましいことばかりをするので、神様は心を痛められ深く痛められ、ついにこの地上を滅ぼすことを決められた。それは13節に記される通りであります。しかしです、8節、この時代にあってノアだけは違っていたとこうあります。ノアは主の心にかなっていた、主の目に留めていただけた。主は好意的にノアを見た、受け入れたのだと8節は教えてくれます。で続く9節では、ノアが正しい人、全く人だとこう紹介をされます。これはノアが完璧な人間であったということを言っているわけではありません。ノアが神様を仰ぎ、神様の言葉に従おうと生きる人であるということです。先ほどからの繰り返しになりますが、5章そしてこの6章2節を読みますと、この時代に人々は神に従おうとする人たちではなく、自分にとって好ましいことを優先し選び取って生きる人たちばかりだったということが分かります。そしてその人たちの心はいつもこう悪に傾いていくのです。主はその人たちのことを心に痛めておられた。しかしその中にあってノアだけは違っていたのです。それはどういうことでしょうか。この時代多くの人々は自分の思うまま、 自分の欲する欲望のままに生きています。多くの人々がそのように歩んでいます。まあ、言ってみれば自分の欲するまま、また神様の前に良いことをするよりも悪を図ることの方が優しい、簡単だ、そんな状況の時代です。周りがそうなのです。周りに流されやすいというそんな時代だと言えます。今はこんな時代だから、今周りがこうだから仕方がないと、今この環境が時代が悪いんだ、まあ、そんな風に周りのせいにして今の私たちでさ歩んでしまうことはなかったでしょうか。どう生きるべきか、何を選び取って生きるべきなのか、それが今の私たちにも問われています。ノアはこのような状況の中で流されず、周りからの声、時に非難や嘲笑、そんなことを恐れないで神に従う道を選び取ったんです。それが神の目には正しい人であり全き人だと神様に言っていただけたということです。神様はノアの心をご存知でした。ですからノアに特別な使命を与えるのです。神様は今も私たちの心をご覧になっています。私たちがどう生きようとするのか、今の時代にその中にあって何を選び何から離れて自分を制して生きるのかをご覧になっています。そして神様はそのように神様の言葉に従って生きようとする、そう願う人に、まあ、特別な使命を与えるのです。このノアの場合は箱舟を作ることです。3階建ての大きな箱型の船を作るように命じます。大きさサイズを主が指定します。先ほど の映像の続きのですね、本当にこうメイキングというんではなくて船を作ってる途中の映像があるんですけど、それを見るといかに緻密な船であったかとかですね、いかにその作業が大変だったか分かります。それをノアは与えられました。そしてその船には生き物すべて肉なるものの中から2匹ずつオスとメスがつがいで入れられ生き残るようにと主は命じます。そして主は18節でノアに契約を結ぶと言われます。全地が洪水によって滅ぼされるその時、ノアとその息子たちは主の恵みによって助けられるのです。滅びから助けられます。この契約は神様の恵みの契約です。対等の立場での契約ではありません。また箱舟を作るから救っていただけるのでもありません。神様からの恵みとして与えられる契約なのです。ただ主はこれまでもそして今もノアをご覧になってその心を知っておられます。ノアは22節で全て神が命じられる通りにしそのように行ったとあります。22節は最初に行ったというふうにこう語り始めるんですね。何を行ったのか、全てを行った、神の命じるままその通りに行った。この書き方はですね、ノアが神様の言葉に従い、まあ、その通りに全て行ったのだということをこう強調している書き方です。2節では神の子らが、まあ、自分の思うままにそれぞれ欲するままに行った、このことに対させるようにノアだけが神の言葉を大切にしてその通りに行ったのだとここで教えてくれるのです。これが9節で示されるノアは正しい人で全く人であるということ、 洪水の雨の気配もなく、普通の陸地で雨が降っていないその状況で命じられた不思議な言葉、箱舟を作れとの言葉にノアが従いました。きっと周りの自分の欲するままに生きる人たちはノアを見て嘲笑い、神を否定して好き勝手なことを言い、時間を過ごしていたことでしょう。そのような状況でノアは神様に従い通したんです。箱舟の完成まで一体何年かかったのでしょう。その間ずっとノアは箱舟を作ったというだけではなく、神に従い通しました。従い続けたんです。周りに流されなかった。周りの人はですね、またそのノアを見て選択する余地が与えられていました。でも誰一人神様には従いませんでした。箱舟作りというのはあの神様への従順さ、信仰の姿を表すと同時に証の時間でもありました。人がそれぞれ自分の思うままに生きるこの暴虐の時代に、何を選びどう生きるのかが問われたのがこのノアです。私たちもまた周りがどうであっても神の言葉を聞き分け、その言葉に従い通せるかが問われています。最後の言葉にします。教会は現在の箱舟とも言われます。教会は立て上げる一人になって、愛する家族、大切な友人とともに箱舟の中に入る、信仰によって歩み、主にその心を見出され導かれることができるようにと、改めて私たち祈り歩んでいきましょう。周りに流されず、他の人のせいにせず、全く心で神様の言葉に従っていきましょう。お祈りをさせていただきます。祈ります。力を持って大地を作り、知を持って世界を固く据えて支え、御言葉と愛を持って今も導いておられる神様、あなたのお名前を賛美します。ハレルヤ、あなたを賛美し、あなたの前に謙遜に歩めるようにと祈り願っています。今日もこうして愛する方々と一緒に礼拝を捧げられて感謝します。私たちが高ぶることがないようにと導いてください。人と比べたり、人と争い、先になりたい、上になりたい、そう願うのでなく、自分の欲することではなく、神はあなたの心を求め、幼子のように心をいつもいつまでも持ち続ける、そのようなことができますように助けてください。あなたが私たちに、私に声をかけてくださっているときに、その声を聞き漏らすことがありませんように、いつも細いあなたの声を聞いて従い、あなたの目に良いことを大胆に行えるように、聖霊様は私たちを助け導いてください。あなたに見られて隠れなければならないような心で過ごすことがないように切に祈っています。それでも弱い私を助けて、いつもあなたの愛で満たしていてください。私がキリストに愛されているものとして、ここから始まる7日間を歩めるように、あなたの愛と力を注いでください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。